それでは今日の御言葉に出てまいります。マタイによる福音書の22章の1節から8節になります。それでは、最近はですね、教会の中の教会生活についての話を少しだけさせていただいておりますので、一部当たるその内容が、ではご指名をお願いします。3、はい。
イエスはもう一度たとえを持って来られました。天の御国は王子のために結婚の兄弟を設けた王子に頼ることができます。王は招待しておいた男を呼びに子供たちを使わせたが、彼らは来なかった。それでもう一度次のように言いつけて子供の兄弟を使わせた。お客に招いておいた人たちにこう言いました。さあ子供の料理ができました。
宴会の中での話であります。もちろんこれはですね、天国に入る天国の祝宴ということも言うことができると思うんですね。でももう一つですね、違った面から出ますときに、教会の中の祝宴、まあ、天国はあちらこちらにあるものならず、あなた方のただ中にある、ね、そして私たちはイエス・キリストを信じたら天国の味わいの中に私たちは人生を歩むことができていると思うんですね。そしてその天国の味わいは、私たち一人一人が世に出ていた時に味わうものばかりでなく、教会の中においても天国の味わいを私たちは維持することができていると思います。イエス・キリストが教会の頭であり、イエス・キリストがこの教会の真ん中にご臨在してくださって、私たち一人一人を神の家族として寄せ集めてくださいまして、そこでは聖書の中にあるように、神の家では憐みの技が起こる、癒しの技が起こり、神を礼拝する素晴らしい礼拝が日々ですね、捧げられている。ですから今日の例えはですね、天国の祝福の祝宴であると同時に、教会の中にある出来事でもあるんですね。私たちはそれにおいて教会生活をするときに、こういうふうなことをですね、天のお父様は私たちに求めていらっしゃるんだということをですね、見ていきたいと思うんですね。まずここに出てきます例えをですね、この説明をいたしますと、王様はですね、天の神様でしょう。王子はイエス・キリストです。そして王子の嫁ぐ王子がですね、一緒になる花嫁はですね、これは教会なんですね。そしてこの王子の祝宴の中に、神の教会の中に属する神の家族たちをみんな招いているんです。ですから神様はイスラエルという国を、民族を選んでくださいまして、そしてイエス様という方の救い主の、救い主なる花婿の花嫁として、このイスラエルの人々をその祝宴の中にお招きになったんですね。ところがですね、ここを読んで終わりますと、祝宴の準備ができました。さあ天の御国が今開かれて、その祝宴の中にみんなですね、やってきなさい。そして約束しておいたその祝宴されたその祝宴の場を設けたから、さあ誰でも彼でもイスラエルの人々がみんな神の身元に集まって喜ぼうではないかと、神様は、この王様はですね、イスラエルの人をですね、お招きになったんですね。招待状を出していたイスラエル人を呼びに行ったんですね。ところが、ここの例にありますように、ある者は商売が忙しい、確かに招待を受けていたけども、ね、神様の祝福の中に私は招待状をいただいておったけども、私は世の中の方が忙しくて、世の中の方がまだ楽しいといってですね、その招待を断った人たちがたくさんいた。 さらにですね、ある人はもう何度も何度も招待をするために主も巡ってきて、王様うるさいな、神様うるさいな、もう私は私の人生をね、好き放題生きたいんだと言って、そして神様の招待をですね、断る、その主もをですね、打ち叩いて、主もをですね、追い返してしまう人たちがいたということですね。私たちがここで見るこの婚宴というのはですね、王様にとっては唯一のことであって、必ず一回のことなんですね。そして、この聖書の、この今日の22章の御言葉のちょっと前にですね、こういう話があると思うんです。ある主人が農園を持っていて、しもべにその農園を貸し与えて、収穫を得ようとしてしもべを送ると、その収穫を与えないばかりが、そのしもべを捕まえて、暴力してですね、そして怪我をさせて殺してしまったという意味が持てると思うんですね。これも神様がイスラエルの人々に祝福を与えたけども、その祝福を与えられたイスラエルの民は神様のことなんか無視して、そして収穫をその王様、農園の支配人といいますか、持ち主に与えなかったということがあるんです。でこれとですね、この今日の御言葉を対比しますときに、王子の祝宴は一回こき、二度と出されないんですね。でも農園を貸し与えられたしもべは、怠惰なしもべがいたとしても、そのしもべを打ち叩いても強制したら、またもう一度やり直すことはできません。もう一度農園を貸し与えて、忠実なしもべとして働いて、主人の喜びをですね、勝ち取るために収穫することは何度もすることができます。でも今日 の祝宴はですね、1回こきりなんですね。 王子の祝宴はただ1回こきりなんです。私たちが天国に入るか入らないかというのは、1回こきりのことなんですね。入り損ねたらそれで終わりなんですね。もし天国に入ることができなかったら、天国に入れなくて暗闇に追い出されて、そこで、この暗闇の中で激しぎをしてですね、永遠に暗闇の中で置き去りになってしまう。これがですね、天国のこの祝宴の、この一回こきりの出来事なんですね。ですから神様は、この王様はですね、祝宴の席をそのまま、拒絶したイスラエルの民をそのまま放置することができなくて、彼らを滅ぼしに行った。その町々を滅ぼしに行ったんですね。そして同時に祝宴の席を準備した王子は待っている。イエス・キリストは救い主として、その救いの中に入れようとしているその花嫁を待つために、その祝宴の席はそのまま置かれたんですね。で、王様がしたことは、誰でもいいから、町々の辻のところに行って、そして四つ角のところに行って、そこを通っている旅人を誰でもいる、手当たり次第にその人たちを連れてきなさい、ところに行って、無理やりにしてその王子の祝宴に彼らを招いたんですね。これはですね、聖書に言いますと、ロマ人の手紙の11章の21節の出来事であったということです。もしも、ちょっと言うんですね、もしも枝の中にあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じってつながれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して怒ってはいけません。怒ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝がおられたのは私が切り当たるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。もし神が第二の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたも惜しまれないでしょう。ロマ書の11章はですね、非常に難しい内容なんですけども、神様はイスラエルの民を神の民として、アブラムを通して選ばれました。モーセ、アブラムを通して選ばれました。そしてこのイスラエルの民を神様の祝福のもとぎにつないで、 そして彼らを豊かな実りある人生、実りある民族として彼らを祝福しようとされました。ところがですね、元木につなごうとしたけれども、彼らは、ね、イエス・キリスト、イエス、この元木はイエス・キリストですね、イエス・キリストを否んでしまって、イエス様を十字架につけてしまったんです。ですから神様は選ばれていたイスラエル人をの枝を折って野に捨てて、そしてその元木であるイエス・キリストに違う野生のオリブの枝である異邦人をそこに繋いだんですね。つまりイスラエルの人々は救われるべき人でありました、民族でありましたけれども、イエス・キリストを否んで彼らは神様に捨てられてしまった。でもイエス・キリストという素晴らしいですね、祝福の元木を惜しんだ神が、野生のオリーブであり祝福されない異邦人である私たちをイエス・キリストを通してその神の祝福の中に私たちを招いて入れてくださったんですね。ですからこの聖書の中に今お読みしましたように、異邦人のクリスチャンたちをあなた方は、ね、高ぶってはいけませんよ。あなた方が偉かったからイエス・キリストによってあなた方は神の家族に招かれたのではないんですよ。神が元木を惜しまれたので、惜しんだ神はイエス・キリストの救いを異邦人に恵みとして与えていらっしゃるから、あなた方は高ぶってはいけませんよと言ってるんです。
そうね。
で、先ほどの例え話をですね、王子の祝宴の例え話を少し思い出していただきまして、祝宴は整いました。招いておいたイスラエル人は、ね、招待されていたイスラエル人は仕事が忙しい。何も今から神様に従って生きるのは嫌だ、自分の好きなように生きたいと言ってこの救いに入ることを彼らは否んで、そしてですね、しもべを追い返してしまったんですね。ですから彼らは神様から、王様からですけど本当に、仕打ちを受けて彼らは、追いやられてしまう。そして今度は王様はですね、この祝宴の席を惜しんだこの王様、すなわち神様は、誰でもいいから町々村々に出て行って、そして祝宴の外側はですね、聖書では闇の世界だと言われているんで、でその闇の中にうごめいている、要するに神様、神を信じないで、ね、神様の祝福の中から完全にこの覗かれている異邦人、闇の中にいている人たちをみんな連れて行って、で異邦人というのは神様の目から見たら祝福されないものなんですね。イスラエル以外 この民族はですね、全部神様の祝福には預かっていない民族なんです。もう生きようが死のうが苦しもうが病気になろうがどんなことがあろうとも神様はそんなの知らない。私は私の民を愛するけども、私の民でないもの、私の家族に入らない民は愛さないというそのスタンスを持っている。でも、ね、イスラエルが神様に否んでしまったからイスラエルは捨てられ、そして異邦人がその目の中に預かるように私たちは生まれたんですね。それがですね、マタイの福音書の、ですね、10章の28節ですね。マタイの21章の30節、その前です。二人のうちどちらかが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。つまり、神様が選んだイスラエルの民、聖なる民は神様を否んでしまったので、神様の祝福に預かれない、そういうふうな遊女であったり取材人であったり偶像崇拝者であったり異邦の民である私たちがその救いの中に招かれていただいたんですね。次の御言葉のマタイの11章の28節に、すべて疲れた重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。すなわち今はですね、誰でも民族のいかんを問わず、ユダヤ人であろうがイスラエル人でなかったとしても、血筋が、正しい血筋でなかったとしても、すなわち神に選ばれた民でなかったとしても、 日本人でもアメリカ人でもユダヤ人以外イスラエル以外の人でも誰でも重荷を負うて苦労する者は私に来たら私はあなた方を迎え入れ神様の祝宴の席にあなた方を入れると父なる神様は私たちに約束をしていてください
ます。アメン。
ですから私たちクリスチャンは教会に来ています。イエス様を信じて神の国に入る特権を持っています。そして私たちの内側に神様がご臨在してくださって神の御国がこの中に満ち満ち溢れて私たちはその力のこの神の命の栄光に私たちは預かる特権を私たちは持っています。そしてさらに教会の中では神様がその教会を祝福しその神の国としてここで生き生きと神ご自身がですね働いていらっしゃる。この恩恵に私たちは教会に来私たちは神を信じることによってその恩恵に預かることができている。でもこれはですねこれは恵みによって私たちが与えられている。そしてこれはイスラエルの人々が、ね、ずっと願ってたことを私たちクリスチャンはその恩恵に今預かっているんですね。イスラエルの民は長年何百年という時をですね苦しんで全世界に散らばされて苦しんで苦しんで彼らは神の国に戻りたい神様の祝宴に預かりたい神様とこの平和な関係和らいで神と共に礼拝をし過ごしたいというその願いを持っているその願いを叶えることができず私たち日本人はその祝福に今預かっているんですね。ですからクリスチャンというクリスチャンである私たちというのは救われているということは神様に対するすごいですね恵みと感謝を持ってこれを喜ばなければならないです
ね。
救われるということはすごいことなんです。救われているということはすごいことなんです。つまり罪が永遠に許されている。どんな罪も許されその罪のなめの呪いをですね受けないように私たちはそれをですねそれから遠く私たちはそれから引き離されている。災いとかそういうものから神様の怒りから私たちは許されて神の前に平和を持って過ごしておれるということはこれは大きな特権なんですね。私たちはそういう意味においてですね王子の祝宴の席に座っている。そして神様はですねさああなたの人生にありとあらゆるものを封ってご馳走をあなたの人生に並べました。あなたの人生に必要なものを食して、そしてそれを味わいなさい。神様が準備してくださった人生を喜び楽しみその中において力強く平和的にまた喜びあふれて人生を歩みなさい。この祝宴の中に私たちクリスチャンは今座ることができているんです、
ね、
ですから私たちは本当に心からですねこの恵みを感謝しなければならない。さらにもう一つですねイスラエルの不信仰のために私たちは恵みの中に入ることができました。ですから、ね、元木を惜しんだ神が元木のためにイエス・キリストの救いのために私たち異邦人を招き入れてくださった。でも最初の選ばれた枝であるイスラエルの民が復帰するならば神は喜んでまた元木にイエス・キリストに彼らをつなぐと言っているんです。そしてさらに聖書の中にはイスラエルの民がユダヤ人たちが救われることなくして異邦人の都市は完成しない。イスラエルの人々が救われてそして神の御元に彼らが戻ってきた時に私たち異邦人もその恵みの中に入ることは完全な恵みの中に入ることができる。
そうね。
ですから私たちはイスラエルのために祈らなければなりませんし、神の御心がイスラエルの民が、ね、神様の家族の中にもう一度王子の祝宴の中に戻ってくることを神は狙っていらっしゃる。それを私たちはその日そのためにも私たちは祈らなければならない。
そうね。
聖書の中に支援の中にエルサレムの平和のために祈れ、エルサレム、イスラエルのために祈れ、そしてその祈るものはその恵みに預かることができます。私たちはですね、イスラエルの祝福のために祈り、そしてさらに教会生活がどんなに素晴らしい特権に満ちたものであるかを私たちは感謝しなければならないです。さらに今日の御言葉、この御言葉のですね、用意してますが、その後を見ますときに祝宴の席に、いろんな人が入りました。招かれていない旅人も入りました。 そして異邦人と言われるギリシャ人も、偶像崇拝者と言われる人も、遊女も悪人も、誰でも神様の祝福欲しい人はみんな信仰によってその王子と王子の祝宴の中にみんな座りました。そこに王様はですね、その祝宴の様子を見にですね、その宴会というか祝宴の席に見回った時に、そこにですね、礼服をまとってない人たちがいたというんですね。そして礼服をまとってない人に、その王様はこう尋ねる。あなたはどうして礼服をまとっていないんでしょうか、ね、王子の祝宴の席に招かれたとしても、あなたは身なり、その旅をしていた時の姿そのままで座っていてはいけません。神様に招かれたけども、ね、衣服を整え、姿形を整えて祝宴の席に神様の祝福に預かるに当然ふさわしいような、そのような衣服を持って衣服をまとってそこに座っていなければならない。で、私たち教会が神の国だとすればですね、私たちはいろんな衣服をまとってやってきますね。でも神様は私たちのこの目に見える衣服というよりは、私たちの心の中にどういうものをまとっているかを神様はお問いになるんですね。イエス・キリストの救いの中に入っている私たちは、まとわなければならない礼服がある、着替えなければならない衣服がですねあるんですね。それはどういうような衣服かといいますと、マタイの福音書のですね、5章の20節を大根章になります。まことにあなた方が義に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入ることはできません。そうですね。神様は聖なる方です。義なる方です。正しい方です。そして神様の家族になるには、神と同じような聖なるものでなければなりません。義なるものでなければなりません。天の御国は、ね、罪人は住まうことができない。天国には、罪人は入ることができないんです。つまり神様の国に罪人は入ることはできない。ここにあるように、あなた方の義がパリサイ人や律法学者の義に勝るものでなければ、天のお父様が完全であるように、あなた方も完全な正しい聖なるものでなければ、神の国祝宴に預かることはできないと言っているんですね。つまり私たちはここの礼拝に来るときに、神の祝宴の中に、礼拝の中に来るときに、私たちは義なる衣をまとって来なければなりません。義なる衣をどうして私たちはまとうことができるんでしょうか。神様、いくらイエス様信じて洗礼を受けたとしても、ね、外側きれいに光になったとしても、私の心はこんなに乱れていますよ、ね、クリスチャンの言い方の時はですね、なかなかですね、そんなにまだまだ心の中に清いという思えるような喜ばしい、そのような生活様式を身につけたものではありませんよというのが現実だと思うんですね。クリスチャン生活を深くすれば長くすれば、クリスチャン生活が長ければ清いという問題ではなく、ね、クリスチャン生活が長ければ長いほど、どこまで経ってもですね、ああ私はもうもっと罪人だという意識が出ると思うんですね。クリスチャンになった時にはなんかね、ああ私罪人だよという感じで信仰生活するけども、信仰生活をすればすればするほど、聖書を読めば読むほど、神様の聖なるものが、さらに聖なるものがですね、ものすごい聖なるものであることを知れば知るほど、聖なるものの深さを知れば知るほど、自分がそこには間に合わないものであることを私たちは悟ることができるんですよね。どうしたら私たちは義なる衣を着ることができるでしょうか。それはですね、イエス様を信じるときに、神様はイエス・キリストの義の衣を通して私たちを覆ってくださいます。アダムとエバが罪を犯してましたときに、ね、罪を犯したら、神様は善悪を知る気の実を取ってなるから、あなたは死ぬって言われました。すなわち、神様は罪の支払う報酬は死ですから、彼らを滅ぼさなければなりませんでした。自分の愛する自分の似姿に似せて作ったアダムとエバはですね、神ご自身が滅ぼし、殺さなければならない。死の宣告をしなければなりません。しかし、 神様はアダムとエヴァを愛していらっしゃったので、救いの道を、彼らにお渡しします、うん。それは動物を保護に、血を流し、その皮を剥いで、その皮を持ってですね、そのアダムとエヴァに着せたんですね。うんうん、つまり、イエス・キリストが私たちの罪のために血を流して、私たちの義を衣として十字架の上に死なれたんです。だから、イエス様を信じて、イエス様の十字架の、あの、流された血を私の罪のために流されたと信じることによって、神はですね、私たちを義なる者として義の衣を着させています。私たちの内側はまだまだ成長していませんけれども、外側から見たら信仰によって私たちは、神の前から見たら私たちは清いものとなっている。ですから聖書の中に、ね、私はあなたを見てあなたを愛している、あなたは聖なるものであり、あなたは清いものであると私はあなたを愛している。このように聖書は何度も何度もクリスチャンに対し神様はですね、愛の言葉を与えていらっしゃる。義なる衣を私たちは着ていなければなりません。義なる衣を着て、信仰によって義なるものとされて、礼拝の場所に、祝宴の場所に私たちは座り、神様の用意された食物をいただかなければならないんです。何のために7章の21節、次の御言葉です。私に向かって死を死をという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。第2番目の衣は、御心を行うと努力をしているかということです。私たちの行いは 100% 完璧にピュアに神の御心にかなうことはできないでしょう。どんなに頑張ってもですね、イエス様のようには生きていけない。イエス様のように、ね、敵でも罪人であろうとも、消えられたものであろうとも、ね、真実の愛をもって愛し受けることはなかなかできないことです。でも神様はですね、私たちの弱さはご存知でいらっしゃいます。ヘブル書の中にですね、神は私たちの弱さをイエス・キリストを通して知られた。だから私たちの弱さを憐れることがおできになる神様は、私たちを受け入れることがおできになるんです。ですから私たちクリスチャンはですね、どんな時も御心にかなう生活を求めなければなりません。ね、今日は愛せなかったとしても、明日は神様、愛することができるように私を変えてください。今日喜ぶことができない、ね、震えとつぶやきばかりしてしまいました。でも、明日は喜び感謝できるように私を変えてください。あなたの御心に従えるように私を日々作り変えてくださいという、へりくだった、ね、神の前にへりくだったその心を持って従うものを神は受け入れてください。
ごめん。
ですから、そういうものも私たちは聞けなければならないと思うんですね。クリスチャンになったから、ね、私はクリスチャンにて礼拝してるんだから、でそこそこ礼拝して、まあ、献金も捧げてるし、奉仕もそこそこするし、お祈りも誰よりもするし、聖書もたくさん読むし、もうですね、もうこれ以上のことは神様は要求なさらないでください、言わないんですね。私たちはどんな時にも、自分の至らなさを胸を打ちながら、神に従い、神の御心を求めるものでなければならない。熱心に神様の御心に従って人を愛し、そして御言葉の証しをし、そして神を礼拝し、良い技をし、良い言葉を語り、その徳を高めるために自分の人生を費やすという、そういう行いを持って神の前に出ていかなければならない。第3回目は10章の33節。しかし人の前で私を知らないというようなものは、ものなら私の天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。私たちはイエス様を証しをしているでしょうか。イエス様を褒めたたえ、礼拝しているだけでイエス様を人々に証しをしているでしょうか。神様は、私は神を知っています。私は神様を愛していますと言いながら、神を愛している私たちが人々の前にこの神の愛を私たちは証しをしているでしょうか。もし私たちがイエス様を、ね、どべつかれていないならば、またイエス様を信じているクリスチャンとして誇った人生をしていないならば、神様はですね、あなたは天国の宿営に座るにはふさわしくない、その霊をまとってないとして、闇の外の闇に追い出されてしまうということです。ここにありますように、 人の前で私を祈るのが私は、イエス・キリストはですね、神の御前でもあなたを祈るでしょうと、これに書いてあります。私たちは、どんな時にもですね、人々にイエス様を誇れるような、そういう生活をしてまいりました。第4番目。18章3節。言われた、まことにあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だから、この子供のように自分を低くする者は天の御国で一番偉い人です。神様の前にへりくだった生活をしているでしょうか。神の前にへりくだった生活をする人は、誰に対してもへりくだった柔和な生活を心がけることができる人であります。また、幼子のように、天の祝福を、天の恵みを、ね、素直に、そして、熱心に下に求めるものでなければならないということです。素直というのはですね、非常に難しいことだと思いますね。人間というのはですね、私も60歳になりましたので、昔はね、40にして立つってありましたよね。40にしたら人間は完璧だという言葉があるけども、6時になっても7時になっても完璧とは、そこの人たちをたくさん見ることがあると思うんです。私たちはですね、子供のように素直に神様に従わなければなりません。御言葉を父を下に求める、血の御子のように御言葉を下に求めて、神の御心に関しても導きに関しても、私たちは素直に神様に従うようにしなければならない
です。
神様の知恵と私たちの知恵は比べることができないです。神様の思いと、ね、神様の思いと私たちの思いは相反する、相受け入れるほど、これはですね、しかし、そう離れているんですね。私たちは子供のようにするので、下り下り、そして謙遜で、そして私たちは歩んでいかなければなりません。ちょっと聖書を戻りますけども、ヨハネみたいな方があるだろうと。ヨハネの6章の60節を見ますと、宿営に招かれた人が掘り出されてしまうというのが言ってみましたけれども、でもイエス様の弟子たちの中にもね、離れてきた人は確かにいらっしゃったんですよ。ヨハネの6章の6節、そこで弟子たちのうち多くの者はこれを聞いていた。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者は離れ去っていき、もはやイエス様と共に歩かなくなった。まあ、またヨハネの6章の中でイエス様がおっしゃったことは、私は天から下ってきたパンであり、私は誠のパンであり、私は誠の食物であり、私を食べる者は命を得、ね、その飲む者は命に預かるものにおっしゃったんです、ね、でまたその言葉を聞いたときに、イエス様と寝食を共にしていて、目の当たりにいろんな奇跡を見て、あふれ追い出されて、人々は救われる奇跡を体験した、自分たちもそういう奇跡をしたかもしれない弟子たちの多くの人がつまずいたということです。だから、教会に来てるから大丈夫ではないんですね。教会に来てるからつまずかないことはないんですね。イエス様の弟子の中でもつまずいて、イエス様の言葉に素直に聞いてない。素直さを持っていなく、それを聞いている人は、その神の言葉につまずいてしまう。聖書の御言葉を読んでいてもですね、なんかわからないけども、ある人はなんか全然違う解釈する人が時々いますよね。で、ほとんどの人はほとんど間違いなく解釈するけども、時々ですね、本当に自分のそれはですね、あなたの勝手で読んでるんちゃいますか。もう自分の好きなように聖書を読んで解釈してですね、そして知らない間にどんどんどんどんですね、神様から離れてつまずく人を時々言いますね。次の見事を見ますと、第2、手元が、はい、ヨシオの10節に、デマスは今の世を愛し、私を捨ててタサロニケへ行ってしまい、また何とか書いて、次の見事が、さっきの手元の方ですね。すなわち、多くの人たちがイエス様を捨てて そして離れていった人がたくさんいます。イスカリオテのユダを筆頭にですね、多くの人々がですね、本当につまずいてしまいました。ですから、いつも私たちは先ほどの幼子のような謙虚な心を持って神様の御言葉に従っていかなければなりません。どんな時にも高ぶらず、高慢にならず、そして、ぶしつけな、そういうふうな傲慢にならず、そして神の言葉を従ってまいりましょう。で、次にですね、礼服というのを私たちはまとわなければならないと言いました。ガラテヤの3章24節、5つぐらいです。ガラテヤの3章の27節は言及しませんでしたね。では、聖書を出しましょう。ガラテヤ人の手紙の3章の27節、いろいろな子供を私たちは神様から聞いていただけば信仰によって決めなければなりませんが、聖書は私たちにこう言っています。ガラテヤの3章の37節に、27節、最初27節に、最初27節、お読みします。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ただいて、ついに、エペソ人の手紙の4章の22節から24節、エペソ人の手紙の4章の22節から24節、エペソ人の手紙の4節ですね、今回です。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人は欺く努力にとどろきていく古い人を脱ぎ捨てるべき。またあなた方の心の根に新しくされ真理に基づく基礎性を持って神に形作られたからです。作られた新しい人を身につけるべき。最初のガラテヤの方はキリストを見なさいということは、私たちは衣服を着るときに、仕事をするために衣服を着ます。仕事をする人は作業のために服を着ますね。つまりキリストを着るというのは、あなたはこの地上で生きるときにキリストの言われる服を着て生きてください。つまり、イエス様が歩まれたような生き方をあなた方はそれを真似なさ、それに従いなさいということですね。イエス様が語られたように語り、イエス様が歩まれたように歩み、イエス様が父なる神様に従って従順に歩まれたように、あなた方もキリストのようにこの人生を生きなさい。生きる服、生きる、方法を身につけなさい。でもう一つ、エペソの4章の22節は、もう一つしなければならないのは、古い人を脱ぎなさい。毎日毎日私たちは自分の中にですね、古い考えや人間の今までの生き方をしようとする情欲、しようとする欲望が来ます。で、そんな人は、ええかげんに、イエス様信じてないから、ええかげんな生活しても、あの人を見たから、ちょっと羨ましい、同じような、また、生き方しても、ちょっと誰かの辺なっちゃうか。ね、世の中は嘘も方面やりてるし、この時嘘を言った方が、ちょっとぐらいは、ね、人間だけうまいこと言ったら、ちょっとだけごまかしていこうかな、とかね。で、だから、古い人を、古い生き方を脱ぎなさい。いつも私たちは毎日毎日私たちは古い考えや古い衣装をですね、日々脱がなければならない。着てないつもりだけども、私たちの心の中からもう古いものが出て、私たちの生き方を、ね、完全に、ね、大きくして、そして私たちを支配していくことです。古い人を脱ぎ、私はクリスチャンだからこういう方はしないんだ。私はクリスチャンだからこういう場所に来てはいけないんだ。あ、この間努力しなければならないんだ。私はクリスチャンだからこういう言葉を語ってはいけないんだ。そして古い人を脱いで、そして今度はキリストの新しい、って思いながらね、 真理に基づく義と性をもって神に型取り作られた新しい衣をキリストに与えているんですね。だから私たちは自分で自分の人生を変える必要はない。私はそういう生き方をしません。そしてイエス様、あなたによって私がそれができるように私に衣を着してください。私は来ます。神様、あなたの準備されたキリストの衣を着て私は生きていきますと、その信仰を持って告白するときに神は私たちにその衣を着させてください。創世記の41章の14章を見ます。これも準備しませんでした。創世記の41章の14章、創世記の40章の14章、41章の14節を読みしますね。そこでファロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼は家を取り着物を着替えてからファロの前に出たとあるんですね。祝宴に招待された人は王様から祝宴に入るべき礼服を無償で着させていただけるんです。ここにあるように、ここにね、パロがヨセフを呼んだ時に、衣服を、体を整え、清めて、そしてパロが準備した衣服を着て、王様の前に出てきました。つまり、神様は私たちを招いて祝宴の席に座りなさい。でも私が準備した義の衣を着てそこに座りなさいと、私があなたに与えた清い衣を着てそこに座りなさいと、礼拝に来てあなたを祝福しよう、あなたを喜び楽しませてあげよう、しかしここに座るには義の衣を着て座りなさいと、あなたはキリストの衣を着てそこに座らなければならないですよと、神様は私たちにそのように命じていらっしゃる。だから私たちはですね、ここの御言葉の中にあるように、私たちは新しい衣を着て、そしてクリスチャン生活をしなければなりません。古い衣を脱ぎ捨てなければなりません。脱いだならば神は新しい衣を着させてください。古い、私はこの人間としての今までの古い衣は好きだと、こうじっとこれをこうやっている限り、私たちはこれを脱ぐわけです。でも神様、私は脱ぎます。脱いだらどうなるか分かりませんけど、一応脱ぎます、ね。脱いで人に馬鹿にされるかもしれないけども、いや、私は衣を脱ぎます。そしたら神様は、私たちに新しい衣、新しい地位を与えます。新しい祝福された私たちを、果たし取った、そのような性格を私たちにさせてください。ね、ですから私たちは、古い衣を脱いでですね、天の御国に、祝宴の中に座るように私たちは行われてあります。お願いします。愛する天のお父様、あなたの恵みの中に私たちを今日も導いていらっしゃることを感謝します。天の御国に私たちは座ることができ、そしてその祝宴の糧を自由にいただくことができます。人生に起こる全ての人を私たちは神様、あなたが準備されたものとしてそれを受け取ることができる素晴らしい特権を感謝します。しかし神様、心して私たちは自分の未来をいつも注意しなければなりません。神様、あなたの前に喜ばれる生き方をしているのか、そのような言葉をいつも言葉の生活をしているのか、人にそこを喜びを与えるそのような生活をしているのか、言葉を語っているのか、私たちは自分自身の姿にいつも注意して、神様、あなたの衣をいつも着れるように、キリストの衣をいつも着るように、私たちがしっかりと自分を見つめることができるように、神様、導いてくださるようにお願いいたします。古い衣を脱ぎますので、新しい衣を着させてください。古いものを全部脱ぎ捨てますから、私たちに新しいキリストの衣を与え、私たちを新しく作り変えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。